3月1日、まあ、より暖かくなってきて、まあ、過ごしやすくはなってきたんですが、まあ、今日も風がバンバン吹いてね、まあ、花粉がね、飛びまくってますね。
大変ですよ。
もう今年こそ本格的な花粉症になってしまうんではないかと、もうヒヤヒヤもんなんですが、まあ、そんなこんなで、もう3月ですよ、3月。
早いね、
もう早いね。
うん。
いや、そんな感じで、今日も行っちゃいますか。オープニング10秒チャレンジ。まあ、今日の挑戦者は中澤さんです。
はい、どんどこい。
はい、じゃあお題。
はい。
10秒間で風の谷のナウシカのダイジェスト。よーい、スタート。
空を飛んでいる主人公、落ちた、虫に襲われた、虫に助けられた、バンザーイ。助かったー。チョイスレアンテナ、どうも皆様こんにちは。
虫って
好きな映画はクレヨンしんちゃんシリーズですって言ったら、お前それ冗談だろうって言われます。粕谷浩二です。今日はよろしくお願いいたします。
結構いい作品多いんだけどな、
ね。
好きな映画はフィールドオブドリームズ、中澤雅友です。
まあね、フィールドオブドリームズ、
僕が覚えてるのはトウモロコシ畑にこう幽霊になった野球選手たちが、
あ、長くなりそうなんで、あいつ今
よかったんです。
僕は、まあ、さっきも言ったように宮崎アニメが結構好きです。平井雅之です。
はい、はい、どうも。始まりましたけども、
始まりましたね。
別に3月に入りましたねからの風の谷のナウシカのつながりはよくわからない
ですよ。なんかね、もうポッと思い出したね。ああ、いいな。
例えば風の谷のナウシカが初めて封切りされたのが、まあ、次回の放送になるんですけども、3月11日らしいんですよね。そういう記念日もあったり、あれ84年なんですって。
今日は凄まじく響いてるちょうど収録現場で、はい、もしかしたらお聞き苦しいところがあるかもしれませんけれども、あ、そのついでに言いますとね、環境っていうわけではないんですけども、今回スチールの方が入っていただいておりますので、
はい、
リスナーの方にたまにカシャッとかいう音が聞こえてるかもしれませんが、そちら別に事故ではありませんので、そちらを前もって言っておきたいと思います。
はい、カシャッ、
カシャ
ッ、お前うるさいよ。
いいね、最近は自由なボケで僕もツッコミに困ります。まあ、今回も陽気にやっております。
はい、
今回もじゃねえや。
はい、
この番組ではございますけれども、役者を目指す平井正幸さんと、声優を目指す中澤雅友さんと、そして、はい、そんな2人をバックアップする、すげえ響くなこれ、粕谷浩二、この3人が毎回大したことも考えずに能的にお送りしております、チョイズレアンテナでございます。
はい、
まあ、そんな大したことも考えてない番組を、ね、聞いてくれる人がいるんですよね。
そうですね。また、ね、前回、30人超えましたって言ってから、またじわじわとリスナー数が増えてくるみたいで、本当に嬉しい限りですけどね。
21日の分だけで33人になってましたね。
おー、なんかね、コメントももらったりして、ね、
あ、そういえばそうですね、
うん、そうなんですね。掲示板の方にね、書き込みいただきましたね。
セイロンさんっていう、
はいはいはい、
その人もポッドキャストやってるんですけど、滋賀の高校生
みたい
ですね。
ですね、
うん、いや、僕も滋賀県出身ということでね、親近感を持ってもらってるっていう、
うんうんうん、
いや、嬉しいことですね。
ただこの番組では基本的に標準語の平井さんですから。
まあね
一見わからないから、うん、第11回に関して書き込んで
そうそうそう。だから、まあ、その方からね、指摘いただきまして、さすがに問い合わせフォームって固くねっていうことをちょっと意見もらったんですよ。
なるほど。
確かに、まあ、お問い合わせフォームはですね、お仕事依頼ですとかそういったところで受付をしているものなので、うんうん、ちょっと事務的に固くしてあるところはあるんですよ。
そうです
ね。ただ、さすがにね、まあ、問い合わせフォームからポッドキャスト聞いてるよみたいな軽いのは、なかなか送りづらいと思いまして、うん、今回からですね、これをお聞きいただいている方がポッドキャスティングブログを見てくださっている方であれば嬉しいんですけども、うんうん、ポッドキャスティングブログの方にですね、 BBS へのリンクを貼っておきます。
お、
掲示板の方に、はいはい、 でそちらの掲示板をもうちょっとこうフランクな感じでね、
はい、
あの書き込みできるようにしたいと思いますので、ぜひぜひ掲示板の方を重点的に意見くださると嬉しいと思います、はい、
そちらの方にいろいろ書いてください。
あの特に平井さんはですね、あの家にネット環境がないので
ないんですよ、
これがまあ、ちょっとレスポンスにあのブランクがあるかとは思うんですけれども、うん、あの必ず返事は書きますので、ぜひ掲示板の方の書き込みをいただきたいと思いますね。
そうです
ね、
よろしくです。
滋賀出身なんだけどさ、うん、滋賀ってどんなところ、
どんなところ、
君が住んでたところってどんなところだったの。
あ、僕が住んでたところは、うん、まあ山のふもと、
山のふもと、うん、後ろを振り返れば山みたいな、
山、振り返らなくても見上げれば山みたいなね、
あ、なるほど、うん、じゃあ遊びとかも結構そこら辺でやってたんじゃないの。
あ、うん、なんか山に散策みたいなね、なんかカブトムシ取りに行ったり。
あ、いるんだ。
さあそんなわけで毎月1日、はい、11日、21日の合計3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本ずつを配信しながら、31日にはおまけ配信を予定しておりますワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナ。2人の話はもういいですか。
はい、
それでは今回も楽しく参りましょう。
はい、
現在お聞きいただいておりますチョイズレアンテナは、平井雅之、中澤雅人、粕谷浩二が結成したプロジェクトワンサイズが制作しています。このプロジェクトの詳しい活動内容などはプロジェクトワンサイズホームページ http://onesize.web.fc2.com をご覧ください。最新出演情報、個人ブログ、掲示板などコンテンツもますます充実させていきますので、どうぞよろしくお願いします。
小学校の頃の思い出を話そう、
はいはいはい、
ちっちゃい小学校の時にやってた遊びとかってどんなありました。
小学校の時、乗船って分かります。
乗船、
乗船、
あの定規戦争の略なんですけど、定規、まあ普通の定規ですね、 まあ、どんな定規でも多分いいんですけど、うんうん、をあのペンのなんていうんですか、握るところって平らじゃないですか、
うんうんうん、
でその平らなところで定規の角とかを弾くんですよ。
はいはいはい、
こう弾くと定規が机の上とかを滑ってチュンって前に進むわけです、
ええ、
それを相手の定規にぶつけて落としたりするっていう定規戦争っていうのが僕らの時ものすごい流行りまして、僕も結構あの夢中になってたんですよ。で、うん、あの僕ね一番前の席に座ってたんで、
うん、
あの教壇、教卓があるじゃないですか、先生の、うん、先生がこう
ちょっと大きめな、
あの肘をついたりだとかあの人を怒るときに正座させたりとかをする
教卓の教卓で、
あ、これもローカルだあったんですよ、うん、教卓の上に正座させるっていうのが
すげえ
まあ今はね体罰だとか言ってやらないですけど、うん、まあその教卓に、教卓をに一番前の机をくっつけて前に壁ができるじゃないですか、
うん、ああちょっと高さが違う
か、だからあの、まあソフ、まあ、あの野球とかでいう壁当てみたいに、うん、定規を弾いてその教卓にバーンってぶつけて戻ってきてまた弾いてみたいのを一人で遊んでたんですよ
一人で遊んでたんだ、
一人で遊んでたんですよそしたら休み時間が終わってたらしくて、先生が来たのに気づかずバーンバーンってやってすごい冷静な、まあ、その時担任の数学の先生に眼鏡を上げられながら、カスヤ楽しいかって言われて僕はものすごい恥ずかしい思いをしましたね
で教卓の上に正座させられた。
いや僕はその悪いことじゃない、
あ、
そう、僕ら3人なんて本当悪いことしないじゃないですか。
そうね
もう育ちがいいんで、
あ、そうそうそう、
やっても万引きぐらいですから、
あれ
素で引かれると本当の人みたいになっちゃうから
、うちもあの将棋戦争あったんですよ。
将棋、
将棋、
あ、将棋、将棋、
将棋、
将棋戦争ない
やでも将棋も流行った、将棋も流行った、将棋も流行った、うん、将棋も流行った、あの将棋の駒をこう集めて引いてるやつが流行った、流行った、流行った、流行った、流行った、
なんとか崩しでしょ、
そうそうそう、将棋崩し、将棋戦争だよ。あのね、将棋もその指で弾いて相手の駒を落とすってのもあったんですよ。あの相手のやつは全部裏返しにして、まあ、2人で対戦するやつなんですけれども、
うん、
全部指で弾いてそれを落としていくっていう戦争もあったんですよ。
へ、あ、指で弾くってやったら滋賀のローカルあるよ。
何ですか、何ですか、
カロムって言って、
カロム、
カロム、なんかおはじきみたいなね、
うん、
なんか
あ、
で弾いてあのいっぱい玉が、玉っていうか、なん
おはじきではないんですか。
おは、まあ、おはじき の、うん、あの派生版みたいな感じで、
はいはい、
なんか木の丸っこいあの、なんちゅうかな、
木製おはじき、
そう、まあ言ってしまえばそうなんやけど、うん、あのルール的にはあの ビリヤードみたいに、うん、あのおはじきを自分の、おはじきでこう当てて、うん、あの四つ株に入れていくっていう。
へえ、入れるってどこに入れるの？
あのポスあの
机の横にこうそういうのつける？
あのカロムっていうその台があ
って、あもうそれなんか市販みたいになってる、
う
ん、
そう
なんだ、
う
ん、
で、カロム版って言ってそういうのがあって、うん、でその真ん中に 丸くあの赤と緑か、うんうん、の
その陣地みたいな、
うんとな、赤と緑のその木のおはじきがあって、うんうんうん、それを交互にぐるっと丸に並べて、うん、で、うん、相手が赤、じゃあ僕があの自分の方が緑で、うん、あの自分の色のやつをその四つ角に入れてって、うん、で最後にあの王様っていうかそのでっかい、
あビリヤードでいうところのナインボール、
うんうん、そういうでかちょっとでっかめ のおはじきがあって、最後にそれを入れた方が勝ちっていう。
えそれは、自分の指で弾くの？
自分の指でパチンパチンって弾いてって、で最後にこう勝負がつくっていう
まあ最後に勝負はつくな、う
ん、それはつかないとなんか
ちょっとこれ面白いねカロム検索、皆さん検索してください
すいません、すいません、セイロンさん知ってるかどうか。
あ知ってると思うよ
本当、
多分、う
ん、あるのか
今でもあ
るの
か。カロムは滋賀では結構みんなカロムやろうぜっておーおーおーおーおーみたいな、
なるなる、
え大人も子供もみたいな感じ、
うん、なんかその滋賀の彦根っていうあの、う
ん、どんどん廊下になって
ポイントポイントになって、
まあ、彦根城とかあるあの、うん、町があって、あでそこであのなんか大そこでは大会も
あって、わーすげー
カロム
なんか聞いたことないよね。
ないない、
僕埼玉で中澤さん東京ですけど、
う
ん
う
ん、
だから本当に滋賀限定なのかな。
へー
で、あのその大会があって、うん、あの滋賀でナンバーワンを決めるみたいなカロム
ローカルなバトルで
それ今中あ違う平井さん持ってないんですか。
いや結構でっかいな大会、うん、で学校に一つか二つまああるかっていう感じやから、
はあ、あじゃあ学校の中でも大会
なんかね、うん、写真とか見たいよね、
見たいね、
どんなんなんだろう、ね、
ぜひぜひ
ちょっと見たいね、
とりあえず検索してみよう、
検索
検索で出てこないようだったら4月ぐらいに平井さんがなんか絵とか描いて なんかこんな感じっていうのやろう、
それかあの滋賀在住のまあセイロンさんとか
セイロンさんセイロンさん
そうもしあの
ぜひ、
あでも高校にあるかな、多分その小学校か
小中学ぐらい、
うん、でも母校とかにありそうなもんじゃない、
あると思うよ、うん、
ぜひね、
う
ん、見たいね、
すごいそんなゲームがあったんだ。
中野さん、そういうなんか変わったものってない？
変わったもの、変わったものね、あのさっき定規戦争、
うん、
話だいぶずれた定規戦争のあれが僕ペンシルじゃなくて、うん、消しゴムだったんですよ。
ペンシルって鉛筆だよね、
鉛筆、うん、
ペン
うまいうまい、
あ
消しゴムだったんですよ。
あ
消しゴムの、まあ、角とかあと、まあ、使ってちょっと丸くなってるところを使って相手の定規を落としたりとかしてて、
相手の定規を落とすの？
うん、今消しゴムないから
消しゴムを弾くってこと？
違う
消しゴムで弾く
で弾く、
ほう、
消しゴムで弾く、まあ、要するに小学校の机の上が、まあ、盤上で、
うん、
そこで、ゲーム始めて、まあ、定規の相手の定規の上に自分の定規を乗っけて、3回以内に出ないとその人が負け
るんですよ。そういうのあった、そういうのあったけど、うちはね、消しゴムを使うのはさじ加減次第でどんなにでもなっちゃうから消しゴムはやっちゃダメとかいろいろもあったよ。
だからまあいろいろルールも増えるんですよ。だから相手のことを弾いて叩き出すのもいいし、乗っけて、上手い人は乗っかったやつを自分の番の時に定規を消しゴムでこう机の外側に持ってって落とすっていうの人がいたりとか。
そうだからさ、完全に手と同じじゃねっていう。まあ一回定規戦争はね、知らない人にはビジョンすら浮かばないと思うから、
知らない人
は それは確かにあんま良くないと思う。でもまあ小学校、まあ思い出話っていうとちょっとずれるんですけど、
うん、
今でこそね、僕なんかこんなおちゃらけキャラですよ、うん、おちゃらけキャラですけど、小学生の時なんか僕本当に内気で、
うん、
かなり喋らない子だったんですよ、うん、本当はまあ、2,3 人の友達と教室の隅でペチャペチャみたいな、ピチャピチャヒソヒソぐらいの結構静かな子だったんですけど、2人は昔ってどんなキャラクターだったんですか？
僕な、
はいはいはい、
めっちゃ目立ちたがり屋だったよね。
お、マジですか。で 今よりぐらい
今より、さらに、もうクラスで何か発表会あったら、うん、あ僕やる僕やるって言ってで行って結構空回りして終わる、うん、そんな子だったから結構弾け系やったね。
そうなんだ、昔から役者とかやりたいなってずっと思ってた。
あ、役者っていうか歌歌いたかったよね、その頃。あ、小学校の頃から、
はいはいはい、
結構 歌で、まあ、なんやろな、
天下取ったるでみたいな。
そうそうそうそうい
いね。
なんか、いや、だからこう例えば朗読会とかあったら、うん、絶対やるって言うし、なんかたまに巡業で演劇の、
あ、来ますね。
あるね、あるね、
うんうん、
はいはいはい。
なんか誰か一人代表で、
あ、舞台上げたりとかするよね。はい、するする。
それで、あ、やりたいやりたいって言って、まあ出たり
出て滑ってみたいな、うん、へえ、目立ちたがり。あ、まあ確かに。でもね、今、まあ、僕大学に入ってから平井さんと出会いましたけど、まあね、今で言うと確かにそんなに前ではないなって思いますね、うん、
ちょっと反省して
る
その頃の
勢いだけじゃなくみたいなところをね、学んだっていうの
も
あります
ね。考えて行動しようっていう、
まあ、僕も逆にだから消極的だと何も生まれないからちょっと前出ようっつって変わってきたタイプなんですけど、中澤さんはどんな、うん、
変わんないね前から自由にやってて、自由にポカして笑いを取ってた。当時は僕双子の弟も一緒の学校にいたんで、もうそれはね、1年のクラスから6年のクラスまでね、追いかけっこですよ待てー、ふざけんなー、よし、あ、名前言う
のよし
よし、つねまあ本人たちは決して目立ちたがり屋じゃなかったんだけれども、まあ自動的に目立ってました。
あ、周り見えないタイプっぽいよね、昔からね僕まあ個人的に中澤さんのお姉さんとちょっとした付き合いがありまして、たまに会って話すんですけども、まあ出てくるのは、まさともはね、昔は本当に心配になるぐらい頭が悪かったっていう話をよくするんですよ。もうこの子は日本語が喋れるのかどうかすら分からなかったみたいな、かなりのこう飛んでた子らしくて、う
ん、飛んでる。
それが今ではね、言葉を大事にする声優になりたいと。
なりたいと、
人って変わるもんですよ。
変わるもんですね
小学校2年の時は言葉の教室ってのがあって、あんまりにもうまく喋れないから通ってたことがあって
、ね、家族も心配になっちゃってね、うんうん、
まあでもそこでの結構遊びが面白くって、そこで僕初めてビリヤードやって、小学校2年の時にルールも分かんないままに、
うん、
あとレーザーガンのゲームとかあったりして。
あ、それはもう今でもやってるね、
うん、そうそう、今でもやってるあれのおかげで今すげえやりたいみたいになってる
中澤さんってやっぱ精神年齢7歳ぐらい止まってんじゃないかって思うね前回話しましたけど、
ね、
本当に17まで行ってないよ
あ、じゃあ鑑定は17歳のどこか、
あ、もう17歳が一番下なのかもしれないそれ以上下出ないかもしれないね、
うん、測定の
まあしかし17歳ではわからないようないやらしいあれやこれやも知ってる中澤さんですから、
なんでそういう話になるんだ
よ、まあ皆さん想像にお任せしますけど中澤さんに関しては本当にエロゲーでも大歓迎なぐらいお仕事待ってます
ね。な、本当に、できます、やれます。
毎回恒例になってきたから今回も中澤さんなんか一言言っておこうか。
お、
なんか前回18歳未満でも大丈夫みたいなこと言ったら結構中途半端だったから、
だってオールラウンドって言われたら
かなり際どいところを狙ってくんないかな今回。
際どいところか。
中澤の一言コーナ ー今回から始まります今回からもうやっていきます。
マジ
か。もう恒例でやっていくから、まあ、次回からぜひネタを用意しておいてもらって、はい、今回じゃあどうしようかな。でちょっと高校生の、うん、少年も聞いているってことで、
うん、
なんだろうな、ちょっと年下の女の子が年上のお姉さんになんかおねだりするみたいな。
年下の女の子、
あ、年下の男の子が、そう、中澤少年が年上のお姉さんに、はい、なんだろう、なんかこう、まあまあ直接的に言わなくてもいいけど、あれやこれや教えてほしいなみたいな、そういうのちょっとやってみようか。そういうのやってみよう。じゃあ、よいですか。
ちょっと待ってね。
よいですか。じゃあちょっと考えててね。じゃあまあこれで中澤さんの
これお仕事のおねだりだよね、
うん、
そうなんだ。
いや、お仕事のおねだりをリスナーにしてもいいし、そうじゃなくて
今
ボイスサンプルとしてここで完成させてもいいけどそれは好きにさせる、好きにさせますけど、
はい、
考えて平井さんもこういう風にやってる 上ではだから例えば中澤さんが毎回こうやってね、うん、ボイスサンプル上げていくじゃん、うん、でそれに加えて例えば平井さんが毎回こうブログの方に毎回モデルの写真上げていくとかそういうのやっていく。
ああモデルの写真な。
やっぱね今ちょっと動画はね、うん、あの上げるのにちょっとまだあの作業が大変なので。あそうか、僕はちょっと追いつかないんです、うん、あ違う黒ネズミさんが追いつかないんですけど。追いつかないんですけど写真とかは結構上げられるから、うん、そういった意味で、まあ声の役者とはちょっと違うじゃないですか平井さんは、うん、だから結構姿を見せていくとかそういうのをやっていこうかなと考えるんですけど、
ね、あじゃあ撮って
そういうのやっていこうか
じゃあ、うん、やってやって、
あ、まあ、今回スチールさんもいますので、うん、今回の写真はまあブログに載っけていったりしますし、うん、でそういうのを、ね、どんどんやっていこうと思いますよ。
そうね、
だ今回これからはですねぜひポッドキャストを、iTunes に登録してくださっている方もまたキャステラからお聞きの方もですねブログの方をぜひ見ていただきたい。
ええ、
ブログの方見ていただいてちょっと興味があったらホームページの方も見ていただいてちょっと興味があったら掲示板に書き込みよろしくお願いいたします。
お願いします。
という流れがありまして、
はい、
じゃあ中澤さん準備ができましたでしょうか、はい、じゃあ中澤のボイスコーナー今日のお題は年下の男の子が年上のお姉さんにおねだりするシチュエーションです。どうぞ。
え、なんか教えてくれんの。うん、僕お姉ちゃんの言うことだったら何でも聞くから。
まだ18歳未満も OK だな。もっとエロいのじゃあ次回考えて。
エロいのね。
もうヒャーッヒャーッって言うぐらいの、ヒャーッって言うぐらいの。
いやでも、いや高校生が聞いてるっていうふうに言ったからさ。
いやでもね高校生をターゲットしたらもっとドエロじゃないとやっ
ぱ満足しない。
高校生の時期が一番そういうの大変な時期だから。
本当。
うん。まあね男性リスナーには残念ながら僕ら男ばっかりなんでそういった意味でいいサービスはなかなか提供できないんですけど、
ね、女の子の反応がちょっと聞いてみたいな。
ぜひ皆さん BBS の書き込みよろしくお願いいたします。
リスナーの方で女性の方がいたら何でも要求してください。何でも出します、答えます。
あ、もう台本書いて送ってくれても大丈夫ですか。
あ、うん、そう
それぜひぜひ皆様のメッセージお待ちしております。
はい、
さて今回もお送りしておりましたちょいずれアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は平井さんのボイスドラマが配信されるんですけども、
はい、
今回はですねちょっと思考が変わりまして、まあ今まで脚本を書いていたのとはちょっと変えましてですね、中澤、あ、違う、平井正智さん、平井正智
めっちゃ混ぜ
名前変わりました。
大変なことになってますけど平井さんのですね、とある文章から抜粋してきまして、
はい、そうなんですよ。
平井さん自身の言葉を平井さんのボイスドラマで話すという試みが、これはもうぜひね、プロになっても絶対聞けないんですよこういうのは。
そうだね、
ぜひ聞いていただきたいと思います。これはかなり今回力入ってますから、ぜひ皆さんをそちらの方もお楽しみくださいませ。
はい、
次回配信は3月11日の日曜日となっております。
はい、今後もですね、1日と11日と21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。今日新しいコーナーができたわけなんですけれども、僕にやってほしいとか読んでほしいっていうような文章が台本とかシチュエーションとかあったら、ぜひあんまりにも恥ずかしくて送れないっていう場合は黒ネズミさんにメールで送ってください。
ラジオネームで全然大丈夫ですし、はい、中澤雅智のコーナーまでよろしくお願いいたします。
僕の名前になるの。
はい、
まあやりますんで、本当に僕本当にこうそういうのをやるの大好きなんで、よかったら送ってください。
はい、
お願いします。
はい、じゃあ僕の方も何かこういう格好してほしいとか、
コスプレ
、うん、なんかこういう平井正幸が見たいみたいなあればぜひぜひお便りください。あとなんかこんな衣装作ってみたんですけどみたいな。
あ、いいですね、モデルとしてのオファーかなりありですよ、うん。じゃあちょっとスリーサイズ言っておいてください。
スリーサイズ、スリーサイズは上から91、74、
ウォッフ、
94、
キュッポン、
キュッポン。
結構ガッチリ体型なんですけども、
う
ん、身長がありますので、
ね、
かなりかっこよく何でも着られると思います。
ちょっと肩幅広めなんでね、
これ怖いよね。これ方向性がちょっと違えればこう公にセクハラを要求されるっていう。
いいですよ、いいですよ、事務所 NG が出なければ大丈夫。
まあそんな感じで、あとさっきも言いましたが3月の3日4日に、
はい、
プリモ店舗上映されますんで、
はい、
ぜひぜひもう本当にあさって、
あ、そうですね、
見に来てくださいよ、あさってしあさって、はい、もうで見に来てくれたら、あのぜひぜひその感想などお便りください。
平井さんの顔見て直接言うのは恥ずかしいわっていう人は、はい、ぜひ掲示板などで、
ね、ラジオネームでも全然構いませんので、
はいはい、
で、まあ、プロジェクトワンサイズのホームページは http://onesize.web.fc2.com、ワンサイズは onesize です。最新出演情報さっきも言ったように、載ってますんで、僕らの活動随時更新されてるよね、中澤。
うん、されてる。僕の方もそろそろこう、まだちょっとね、
ヨーチェキラ
ーチェケチェケチェケってことでよろしくです。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直行、構成編集は黒ネズミ、スチールは谷口香織さん、お相手は
男女間の友情はズバリありだな、粕谷浩二と、
男女間の友情もありだけれども、女を女の愛情も、男を男の愛情もありなんじゃないかな、中澤雅人
も
と、
誰にもこびやがって
男と女の友情は、まあ、ありだね。で
変わんないじゃん、
うん、で、まあ、男同士の友情も愛情、まあ、まあそれはまあいいかな、女同士の友情も、うん、あって、それぞれのいいところだと思います。平井正幸でした。
そんな心優しい3人がお送りしておりましたそれでは皆さん、また次回、
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。